TBS Podcast。TBS ラジオから全国32局ネットでお送りする 1J。 この時間は共立リゾートプレゼンツ新たな発見をつづる旅ノート。全国のさまざまな地域をフォーカスし、歴史や観光スポット、絶品グルメなどその地ならではの魅力をご紹介します。今月は北の大地、北海道です。この地にはラビスタ阿寒川をはじめ共立リゾートのお宿が5棟、道民のお宿は道民プレミアム釧路をはじめ11棟がございます。そして今日の旅の案内人、旅シェルジュは HBC 北海道放送の堀内美里アナウンサー。北海道における登山の楽しみ方を案内していただきます。
はい、
すごいね、登山ガールなんだって。山ガール、
もしかするとね、あの山形行ったら合算だけ撮ってる人かもしれないね。
合算だけ撮れるぐらい足腰強いかもしれない ね、
これでもあれ、入社2年目のアナウンサーの方ということなんですね。
珍しく秋採用なんですって。春がね、一般的だから、
そうだね、
なんか珍しいなと。堀内さん、どんな方なんでしょうかね。それでは旅ノートスタートです。今日の旅の案内人、旅しるじをご紹介します。HBC 北海道放送の堀内美里アナウンサーです。堀内さん、おはようございます。
おはようございます、堀内美里です。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今そこ会社ですか、デスクとかですか？
会社にいます。
お、いいですね、窓ガラス大きくて緑が見えるんです ね、 ね、
そうなんです。今日早番勤務なので、一人なのでここでやっています。
ありがとうございます。堀内さん、ご出身は北海道なんですね。
はい、札幌生まれ、札幌育ちで、大学もあの北海道大学に進学したので、生まれてからずっと北海道です。
北海道が大好きなんですね。
そうですね、北海道大好きです。
どんなところ好きですか？
もう自然、ご飯、温泉、すべてがある、満たされているところですかね。
この、はい、透き通る笑顔が感じるよ ね、 ね、幸せそうな。
だからもう北海道で満足してて、もう東京なんか来たくないですよね、もう。
いや、そんなことないですけど。
そうですか。
はい、北海道はね、本当に素敵な場所だなと思います。
入社2年目ということなんですけど、秋に入社されたんですか？
そうなんですよ。あの、大学院に半年だけ通っていて、で、ちょっとあの変なタイミングでアナウンサー試験に受かったので、あの普通は大学生だと3年の終わりに就職活動をすると思うんですが、私がアナウンサー試験というか HBC に受かったのが4年生の終わりだったんですよね。でもその時に大学院に受かっていたので、少し半年間だけ通ってそのまま入社しました。
いいですね。
そういうやり方もありなんですね。
もうあれですね、進学決めちゃってたからってことですよね、それ。
そうですね、でも受かった時にもう大学院の1年生で4月中旬だったので、タイミング的にじゃあ半年後にしよっかってなったっていう感じです。
いい会社だな。
そうだね。
大学院どんなことを学ばれたんですか？
大学は、あの工学部。
工学部、工作の子に学ぶの工学、
工学部で、
でどんなこと？
石の研究をしてました。
石
な、どんな石のどんな研究ですか？
ちょっと難しいんですけど、あの簡単に言うと石の隙間を覗いて、でそこに水が通ったらどう石の隙間を流れていくかみたいな研究をしてました。
でも工学部ってこと、男性が結構多いんですかね？
そうですね、9割ぐらいは男性。
あら、
うわー、すっご
い。じゃあもういろんな人にもね、もう好きですみたいな感じで告白されること多いんじゃないですか？
いや、女扱いされなかったですね。
え、そうなんですか？
どうして？
性格がちょっとおかしかったりとかですか？
急に言いますね。言いますね。嬉しいんですか？
すいませんね、あの恋愛の話が好きなもんでね、うち恋愛王子なもんで、すいません、突っ込んでしまって。
男性の方ほっとかないでしょうね、こんな綺麗な人いたら。
キュートだしね。
そう言っていただけたらいいです。
あの学生時代、あの人前に出るようなことはされてたんですか、アナウンサーになる前は？
そうですね、大学生の時に、はい、アンパンマンとか、プリキュアとか、いわゆるキャラクターショーのお姉さん、MC のアルバイトしてました。
すごい。
ちょっと待ってください。いつまでやってました？
大学 4年。
あと大学2000何年ですか、それは。
2022年ですか？2021年か。の夏までやってました。
それは、もう、あ、そっか、でも北海道の方でやってんのか。
そうで、北海道の方で。
神奈川の方でやってないですか、じゃあ。
やってないです。
ああ、じゃあ。
神奈川あるよね、アンパンマンミュージアム、ね。
もう1歳からもう見に行ってるから。
常連さんだもんね。
そうそう。それこそ先月も行ったぐらいなんで、アンパンマンショー。
ちょっと、一声やってもらえますか？一声っていうのもあれですけど、アンパンマンショー的な。
もしそれでやりづらいんだったら、すべて投資でやってもらっても全然いいんですけど。
通さないで、通さないで。
一部分。
うん。どんな感じなのか、ちょっと。
あ、では行きます。
お願いいたします。
みんな
こんにちは。
あれれ、声が小さいな。もう一回言ってみよう。こんにちは。
こんにちは。
元気なお返事どうもありがとう。
どういたしまして。
すごい元気ですね。
いやいや、そんな。
さすがです、ありがとうございます。
私たちめっちゃ火ついたよね、今ね。小さいですよ、ね、
ちょっとあえて小さくしたんですけどもね。はい、
こういう風にやってくれたね、嬉しいね。元気に挨拶したくなっちゃったもんね。
そう、うん、その第一声が大事ですからね。こんにちはっていうね、入り口が。
じゃあ、はい、人前に立ってそうやってこう声を出すとか、場を、ね、和ませたり仕切るってことはお好きだったわけですね、ずっと。
そうですね、うん、夢だった仕事につけて今も毎日幸せです。
ああ最高ですね、それね。
じゃあ、そのアンパンマンショーとかやってる時ももうアナウンサーのお仕事をしたいっていう気持ちはもうずっとあったってことなんですか？
ずっとありましたね。でも踏み出す勇気はなかなかなかったんですけど、うん、まあ、新型コロナが流行して、うん、家にいる時間が増えた時に、うん、人生一度きりだから挑戦してみようと思って受けようと思いました。
すごい、コロナが背中を押したんですね。
はい、
同時になってね、うん、よかったね。
アンパンマンも勇気を与えてくれたんだろうな、ショーやりながら。きっと
絶対そう、
絶対そうです
、絶対そう。アンパンマンは最高だから、
すごいから、うん、
ではですね、そんな堀内さんから美味しいお土産が届いております。ご紹介いただいてもよろしいですか？
はい、北海道で大人気のパン屋さんどんぐりというところがあるんですが、うん、そこのちくわパン。
あ、
ちくわパン、
私これホットドッグだと思った。でも白い、
間違えるよね、
白いウインナーかなと思ったら、これ飛び出してんのちくわなんですね。
これ断面見たらしっかりわかるけど、
面白い。
名前の通り、はい、パンの真ん中に丸々一本ちくわが刺さっているような見た目。
すごい大胆。
あったかいね、しんちゃん、うん、早速召し上がってください。
いただきます、
はい、
いや
嬉しいね、いただきます。
うまい。
おいしい、
ほんとおいしい。
あのね、ちくわの中にツナマヨ入ってます、
うんうん、そうだね、
それがすごくおいしい。
嬉しいです。ちくわパンって、うん、私北海道外であまり食べていないってことを知らなくてですね、
初めて食べました、私たち。
だいたいこれはもうウインナーで、ウインナーロールみたいな感じです。そうパン屋で売ってるのは。
しかも、う
ん、はい、
その
ちくわパン、うん、どんぐり、今お店出してるそのどんぐりが発祥なんですよ。
へえ、
そうなんですね。
はい、
北海道ではじゃあどんぐりさん以外にもちくわパン結構あるんですか？
売っているところはありますね。
へ
え、はい、
みんなこうやってちくわの中にツナマヨ入ってるタイプですか？
いや、大体そう、うん、そうですね。他の味はあまり見たことがないです。
ちくわの中に何にも入ってないバージョンはあるんですか？
何にも、いや、入ってますね。
ツナマヨは入ってる、絶対。
ツナマヨ入っ、私が食べた他のパン屋さんのちくわパンも、ツナマヨ入ってました。
う
ん、
へぇ、
じゃあもうそれが主流なのかな。
初めてだね。今まで北海道特集何回もあったけど、うん、こうちくわパン
ね、
ご紹介いただいたの、すごい面白い、美味しい。
はい、美味
しいね、これ。もう北海道のみんな知ってる、特に札幌近隣に住んでる方はほとんど知ってるんじゃないかなと思うくらい人気のパン屋さんで、うん、小さい頃からずっと私も食べて育ちました。
いや、これだってお子さんも絶対好きでしょうね、このパンは。
ちっちゃい子好きだね。
たまんないよ、美味しいもん。
しかも今日チャックさんが温めてくれてるのがまた美味しい。あったかいちくわいいね。
そうだね、
うん、美味しいわ。
これめちゃくちゃうまいわ。
ありがとうございます。
よかったです、
ごちそうさまです。そんな堀内さん、山が大好きとお伺いしました。
はい、 今は本当に
いい季節ですよね、登山ね、うんうん、
いい季節、山が生きがいになってますね。4月に入って北海道も雪が溶けてるところが増えてきたので、4月に入ってから8回登りました。
4月に8回
8回、
4月5月で8回は、はい、登りました。
じゃあもうほぼ毎週末行ってるみたいなことですか。
そうですね、休みがあれば山に行こう、あっていう。
なんか辛いことがあったんですか、そんなたくさん山です
ごいね、
山登りすごい。
山登りでストレス発散してます。
はまったきっかけは何だったんですか。いつから山登りしてるんですか。
大学生の時ですね。
ほうほう、
研究室が石の研究室だったので、登山好き、自然好きが多くて、連れてってもらった時に感動したのがきっかけです。
じゃあ石好きだからみんな登山しながらも石めっちゃ注目するんですか。
見る人は見ますね。これは石灰石みたい。
でもそれ一人で行くと寂しいから誰かと一緒に行ってんでしょ、もう。
いや、そうですね、大体一人では、あの熊も怖いですし。
そうですよね、行
ってるんだ。
行ってます。
おじさん、はい、変な絡みしちゃダメだよ。
そうか、変な絡みしちゃダメだよ、
う
ん、
そうだよ、いや優しく爽やかに嫌な気持ちしないようにお願いします、はい、
そうですね、そこら辺今厳しい
からね。へーって言っちゃったから2年目なんですから。
そうですよね、すいません、申し訳ないです。ちょっと17年目の僕がいろいろ学ぶことが多いですね。
すいませんね。
すいません、
勉強します。
本当に中堅の人気芸人さんなんで、本当すいません。
ありがとうございます。
本当に。他に山行ったらどんなこと楽しみがあるんですか。
本当にいろんな感情を味わえる、その達成感や、うん、心地よい疲労感、うんうん、で絶景を見た時の感動、いろいろあるんですが、うん、私が今一番魅力的だと思ってるのは、
はい、
山で食べるご飯、
うん、ご飯、どんなご飯がですか。
山で私は最近ご飯を作ろうと思っていまして、
すご
い、カレーライス、ラーメン、リゾット、パスタ、ホットサンドなどなど、いろんな道具を使って熱々のご飯を山で食べるというのが、
はい、質問です。山でカレーっていうのは、はい、もうカレーは作ってってしょってって温めるだけみたいなことじゃないんですか。
そうですね、それの場合もありますし、まあ、レトルトを使ってもいいですし、あとはお米を炊く、
いいですね、
で炊きたてのお米にカレーのルーかけて食べる、そういうことをしてます。
でも結構な荷物になりません？そう
よ、
その食料だけでも。
ホットサンドとか重いよね、
うん、
そうなんですよ。でもなんか荷物が重い方がかっこいいと思ってるんですよね。
荷物が重い方がかっこいい、
なんか重い荷物を背負っている自分かっこいいなと思いながら登っていて、
それで登って途中に、私なんでホットサンドプレート入れちゃったんだろう今日とかって、イラついたりはしないんですか。
しますね。
あ、するんだ。
するの？しちゃうの？それは。
しますけど、まあ、食べたらちょっと軽くなりますし、終わった後に後悔することはないですね。
なるほど。あの下山の時にはそうか、もうかなり軽くなってるし、食料もなくなってってことか。
すべて胃に入って。
この間インスタグラムに載せてたチーズフォンデュはいいなと思いました、山の上で。
ありがとうございます。インスタグラムでいろんな山のご飯レシピ載せてて、チーズフォンデュは家で全て野菜とかを下茹でして、火を通してからも、山頂ではチーズをつけるだけなんですけど。
その、熱々なのを自分で、うわぁ、美味しそうと思った。ああ、山の上でとってもいいですよね。
ああ、ありがとうございます。
あら、可愛い顔してね。
この鍋とか自分で背負うのすごいですね。
大変だよ、これ、荷物。
実際はまあ、砂も入るし、風も強いので火が消えたり、あと虫が寄ってきたり、不便なことはたくさんあるんですけど。
結構過酷、
でもなんかその不自由さの中で得る幸せだから、よりよく感じる。っていうのがありますね。
なるほど。
やってみたい。
そうだね、
いいな、
うん。
ここからはですね、そんな食べるのも大好きな山がある堀内さんに北海道のコスパのいい山を3つご紹介いただきます。コスパがいい山ってどういうことですか。
はい、コスパっていうと、その費用対効果、そのかかったお金に対する利益っていうか得られる効果って感じの意味になってしまうんですけど、まあ、疲労感対効果という感じですかね、私が説明したいのは。
ということは、楽に結構感動できるみたいなイメージでいいですか。
そうです。
あ、いい、あった。
うん、あ、あったね。
あの、登山って聞くとしんどいよねとか、疲れるから行きたくないって言われること結構多いんですけど、まあ、そうですね、私が今から紹介する山は、そこまで疲れない。
おぉ、
本当に絶景が楽しめる山です。
私たちにぴったりな山ですね。
そうだね。うん、では。したいもん。
まずは一つ目お願いいたします。
はい。苫小牧市にある、樽前山という山です。
うん、漢字で樽に、あの前後の前の前に山ですね、はい、うんうん。こちらどんな山なんですか？
はい、あの標高は1041メートルと結構高い方なんですけれども、うんうん、ここ7合目まで車で行ける山でして、
うん、
なのであのおよそ50分ぐらい歩くと山頂に着けるんですよ。
いいですね、しんちゃん。
これはいいね。
うん、そうなんです。幼稚園児も登っているような山。
幼稚園児が行けるんだって。それで俺ちょっと嫌だなとか言ったらやばいからね。行きますよ、それは。
やっぱ1時間切ってると多分だいぶ楽に感じますね。
そうなんです。それなのに絶景を楽しめる、うん、異世界に来たような景色を楽しめる山なんです。
どんな絶景ですか？
あの、北海道の記念物にも、天然記念物にも登録されてるんですが、うんうん、溶岩ドームがありまして、あの、活火山、でガスが噴出している周りをくるっと歩けるよう な恐竜がいそうな景色なんですよ。
じゃあボコボコこう湧き上がってるの見えるってことですか？
はい、見えますね。煙が出てるところは見えますね。
すごい。なんか気をつけた方がいいこととかありますか、ここ行くときに？
気をつけた方がいいこと、木がもう生えていなくて森林限界より上、はいはい、なのでものすごく日焼けします、
はあ、日焼け対策大事ね。
日焼け対策は大切かもしれない、う
ん、人もたくさん来るんじゃないですか？
人気です ね、 ですよね。もう朝7時ぐらいには駐車場満杯になってしまうので、
うんうんうん、
まあ6時5時ぐらいには着いていただけると楽しめるかなと思います。
結構早い時間
大事
じゃない
ですか。私たち朝苦手だから今一瞬黙りましたね。
そうそうそうそう。
でも早起きすれば50分、たった50分で絶景に出会える。
結局山頂まで行っちゃったらね、うん、吹き飛ぶからね、その眠気だとかね。
なんかかっこいいこと言ってる。
全然そんな大したことないですけど、
登山してる人みたいな。
全然この体型見たら分かるけど。
続いて2つ目の山の紹介お願いします。
はい、倶知安町のニセコアンヌプリという山です。
倶知安町、かわいい名前、
はい、
うんうん、どんな山ですか？
全国的にも有名なニセコというエリアにある山で、うん、冬はスキー場としてもかなり人気で、外国の方もたくさん訪れるような山なんですよね。で、まあ、標高1308メートルなんですが、まあ、片道1時間半ぐらいで登れる山です。
高いのにすごいですね、うん、どんな景色見えますか？
はい、ここはあの蝦夷富士という呼ばれているんですが、北海道でかなり人気の、もう形がものすごく綺麗でダイナミックな羊蹄山という山があるんですけれども、うん、そこがくっきり見えるような山となっています。
へ、
で私人生で初めて登山した場所がここでして、ここの景色に涙が出るほど感動して山にはまったんですよね。
へ、
から初心者の方でも登れるし、
うわすごく
蝦夷富士って本当に富士山みたいですね。あの静岡にある、ね、
そうなんですよ。
似ている富士山みたいなのが北海道にあるんですね。あ、はい、全部これ結構大きく見えるんですね。
そうなんです。その羊蹄山の全容を、はい、見られるので、
いやこれ確かに生で見たらハマっちゃうだろうね。
そうなんですよ、疲れが吹き飛ぶいい山です。で目の前にあの五色温泉という源泉かけ流しの温泉もありまして、うん、
あの、
はい、疲れた体をそこで癒すというのもおすすめです、うん、
初心者には楽しみがいっぱいあっていいですね、登るのにね、
はい、山頂も狭くないのでのんびりできると思います、うん、
では最後3つ目の山お願いします。
はい、東川町にある朝日岳という山です。
お、こちらどんな山ですか？
こちらは北海道最高峰の山なんですよ。で標高が2291メートルと
大変そう。
さっきまでよ、
ね、全然変わりましたよ、うんうん、
大変そうと思うじゃないですか、
はいはい、
ただ1600メートルまでロープウェイがあるんです。
ロープウェイありがたい。
そしたら691メートルだ残り。
そう、計算早いです。
ありがとうございます。
あの安山得意なんです。
安山が得意で2級持ってます、はい、
どれぐらい登りますか、時間で言うと。
登山時間はだいたい2時間半ぐらい
です
、
ね。あ、でも3つ目の中、3つの中で一番長いね、ここね。
そうだね。
う
ん、これロープウェイ入れ、ロープウェイで上がったら、ここまでは時間かかんないってことですよね。
あ、ロープウェイで登ってから2時間半ぐらい。
かかるんですが。2時間半か。
ただ5合目に着いた時点で、うん、はい。登山は長いですね。
そうだよね。5
合目に着いた時点でも、相当絶景なんですよ。なので、登っていてもその苦にならないですし、
うん、ま
あ、辛いなと思ったら、ロープウェイで着いた場所を散策するだけでも楽しいと思います。
諦めて帰っていいんだ。
そこまで行ったら行くよ、俺は。だって、行かせてもらう。
ほら、登山って登ってってだんだん絶景になるけども、スタートから絶景ってことですもんね。
そうなんですよ。
それすごい。
うん、
大雪山系という周りも山に囲まれているので、いろんな山の真ん中で自分たちが一番高い場所にいる北海道の最高の到達点だと思えるのでとてもいいと思います。そして旭岳のふもとにラビスタ大雪山あるんですよ。
おお、
はい、でここがそのロープウェイの入り口まで徒歩10分なんです、うん、
最高じゃないですか、
うん、
どれだけ荷物詰めてもすぐ行ける ね、 いい
ね、そうだね、うん、
だからもう朝早起きして、うんうん、そちらに泊まってから朝早起きして朝日だけ登って、
うんうん、
下山してのんびりするというのもいいと思います。
それもいいですね、お宿でね、登ってからのんびりできるのも素敵です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
最後にですね、全国のリスナーの皆さんに堀内さんからメッセージをお願いしてもいいですか。
はい、北海道の魅力である景色やご飯や温泉、これ登山をすると魅力倍増します。もっとより味わい深いものになると思いますので、皆さん北海道に来るときはぜひ山登りも旅行計画に入れて楽しんでみてください。お待ちしています。
ありがとうございます。今日の旅しるじは HBC 北海道放送の堀内美里アナウンサーでした。堀内さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて、ここで番組をお聞きのあなたに旅のプレゼントです。今月は北海道釧路にある阿寒川の清らかな流れとありのままの大自然が楽しめるラビスタ阿寒川の宿泊券を一組2名様にプレゼントいたします。釧路空港より車でおよそ1時間、道東を代表する観光地阿寒湖より車で10分のところにカムイの湯ラビスタ阿寒川があります。雄大な阿寒川と大自然を目の前で満喫することができ、敷地内から湧き出る自家源泉の天然温泉かけ流しを贅沢にご堪能いただけます。また天然温泉ヒノキ作りの客室風呂も完備しています。タイミングが良ければエゾシカやキタキツネに会えますよ。お食事は北の大地が育んだ豊かな恵みをふんだんに使った四季折々の料理をご用意しています。そして先日宿泊された片桐千秋ちゃんからも、お部屋は眺めを存分に楽しめるよう窓が大きく作られていて、そこに座って引き立てのコーヒーが味わえます。大自然の中で川のせせらぎと鳥の鳴き声だけに耳を傾ける時間はとても贅沢とのことです。そんなラビスタ阿寒川の宿泊券を一組2名様にプレゼントいたします。
ご希望の方はインターネットで TBS ラジオ公式サイト内旅ノートのページにプレゼント応募フォームがありますので、そこから必要事項をご記入の上ご応募ください。締め切りは5月31日水曜日までとなっております。たくさんご応募お待ちしております。なお当選者の発表は発送をもって返させていただきます。
ここで共立リゾートからのお知らせです。北海道最高峰の旭岳のふもとに佇むラビスタ大雪山、ヨーロッパの山荘ホテルのようなクラシカルな室内と暖炉や優しく灯るランプたちが旅のムードを演出します。流木で室内た天然温泉大浴場では、大雪山が育んだ自然の恵みを感じながら肌触りの良いお湯と木の優しさをお楽しみください。その他にも趣き異なる3つの無料貸し切り風呂もご用意しています。お風呂上がりには無料のアイスキャンディーや乳酸菌飲料をぜひどうぞ。夕食は北海道ならではの食材をふんだんに使用したフレンチのコースと、新鮮な山海の幸を使った鉄板焼きとお鍋のコースからお選びいただけます。現在1日5室限定の春旅プランを販売中です。詳しくは共立リゾートの公式ホームページをご覧ください。このコーナーではあなたのメッセージもお待ちしております。北海道を訪れた旅の思い出はもちろん、 共立リゾートにご宿泊された方の感想を番組までお寄せください。メールで 1j@1j.jp です。件名には必ず旅ノートとお書きください。私はずっと登山をしたいと思っているので、今日のご紹介いただいた場所は全部いいなと思いましたね、う
ん、元会社もともと登山は
しません。
あ、しないん
だ。高尾山ぐらいですね。
高尾山はね、俺も
登れました。
あの演劇の学校行ってる時に、女子の荷物を持って行くってのが決まりなのよ、うん、その学校。
でも演劇時代のしんちゃんだいぶスリムですよね。
70キロぐらい、うん、20キロ以上太っ
ちゃった。いやー、うん、頑張れ今年頑張れ。
うん、そうそうそう。その時やっぱりかっこよかったらしい、めちゃくちゃ。
いや、だって時々バラエティ番組に出る写真めっちゃかっこいいですもんね。
めっちゃイケメンだって言われるね、うん。自分でもびっくりした。かっこよすぎちゃうってやっぱ芸人であんまりマイナスになっちゃう。
いや、でも今年の後半出会えるんじゃないかな。
あら。
だって今年はだってね、しんちゃんダイエット企画ずっと頑張ってますから。
そうですね。
笑っちゃってますよ。
ちょっとバカにしてる感じですけどね。
ダメよ、頑張って諦めないで。
ダメよ、このラジオも。こんなたくさんいろいろ食べちゃうから。
そうだね。
しょうがないじゃん、だって。
でも私太ってない。
そうなんだよね。
うん、同じものもしくは同じより食べてるのに。
そうなんだよね。
うん、今日美味しかったね、ちくわパンもね、うん、堀内さんありがとうございました。
来
週の旅の音もどうぞお楽しみに。